唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、教会はただ主の助けによってのみ健全に立つことができます。どうか絶えることのない助けをもって主の教会を清め守り、恵みと力によっていつまでも固く保ってください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたを自分の国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって。アーメン。神様への感謝の捧げ物を献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今見舞いに供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。神である主、天の父よ、あなたは慈しみ深く、心の清らかな人たちの拠り所、人を諭して導き、光の中を歩ませます。あなたの御そばにいることが人の幸せです。私たちは神であるあなたを酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げ、あなたの真実を歌います。あなたの慈しみが常しえに褒めたたえられますように。今日もあなたの皆を愛し、あなたの道を喜ぶ者たちに、さらなる深いあなたとの交わり、その喜びをお許しください。主イエスの良い技に生きるよう、一人一人励ましてくださいますように。自分の罪に気づき、途方に暮れ、深い悲しみにいる者の目を開き、進むべき道をお示しくださいますようにお願いいたします。神様、あなたは私たちをこの世から贖い出してくださいました。この世を愛し、世から愛されるために生きていたところから、今は世の偽りを遠ざけ、偽善の技を憎む者となりました。御子の十字架を通してなされたあなたの真実なる御業を見たからです。私たちもキリストの真実な業に生き、光の子として生きるために召してくださったあなたの慈しみを感謝いたします。御子に従い、御子の苦難に預かった人たちの証が教会にあります。それがキリストに連なるすべての人たちに確信を与え、この世を生きる力と励ましになっています。それゆえに私たちも、主が人たちが先に歩き抜かれた道を恐れず、ひるまず歩もうとの心が与えられています。どうかその歩みに励む者たちに、あなたにある輝く栄光とその豊かな報いを見させてくださいますように。この終わりの時に、御子を通してなされたあなたの御業が教会に満ちあふれ、この世に人々を導く光の言葉となりますように。御子につながっている一人一人をお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。 私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
ペトロの手紙1第2章1節から4節の前半までです。新約聖書429ページ下の段をご覧ください。ペトロの手紙1第2章1節。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の身子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。
生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。この言葉は今読んでいただきましたペトロの手紙1の第2章2節の言葉ですが、最近よく教会の中で聞かれるようになりました。現在の品川教会にとってこれが大事な言葉だという、そういう認識があるのだろうと思います。それだけ大事な言葉として取り上げられているのですが、私自身の正直な思いを言いますと、なんとなく曖昧な感じが拭いきれません。一体何が言われているのか、何が求められているのか、またこれがどうして今の品川教会にとって大事な言葉なのかということも今一つはっきりしません。しかしことは御言葉に関することでありますから、まあ、曖昧なままでは済まされないだろうという思いがあります。で、今日この言葉を取り上げたのはそういう理由からです。で、その場合にこの言葉だけを抜き出して取り上げても、この言葉の正確な意味を明らかにすることはできません。それで今日はこの言葉を含んでいるペトロの手紙1の第2章の初めの部分を取り上げてお話をいたします。1節から4節の前半までを選びました。4節の後半からは主題が変わりますので、節の途中ですがそこまでを取り上げることにいたします。で、この手紙は主イエスの弟子の一人でありましたペトロが小アジア、今のトルコにあった教会に宛てて書いた手紙だと考えられています。まあ、そういう意味で歴史的な文章ですが、私たちにとって大事なことは、そういう歴史的な文章の言葉を通して神様が私たちに御心を示してくださるということです。この箇所を通して今日神様が私たちに語りかけておられることがあります。それに耳を傾けて御心を聞き取りたいと思います。で、先ほど指揮者がこの箇所を読んでくださいましたから、何が書かれているかはお分かりになったと思います。で、ここでは神様が私たちに勧めをしておられます。勧めというよりは命令といった方がいいかもしれません。三つのことが言われています。悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去ること、そして生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めること、そのようにして主イエスのもとに来ることです。まあ、そういうことが命じられているわけです。初めに言われていることは、だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去ってという言葉です。まあ、こういうものを捨てなさいと言われているわけですが、でもその初めにだからという言葉がついていることに心を向けたいと思います。このだからというのはとっても大事です。これらのものを捨てなければならないのにははっきりとした理由がある。で、考えてみますとこれは不思議なことです。ここで捨てなさいと言われているものはみんな私たちがよく知っているものです。そして良くないものです。で、みんな人間関係の中で問題になることです。人間関係というのはいつも私たちにとって大問題です。人間関係の悩みほど大きなものはありません。それでみんな苦労してる。悪意とか偽り、偽善、妬み、悪行、まあ、そういうもののために私たちがどれほど苦労しているか、これ誰でも知っていることです。だからキリストを信じているあなた方はこれらのものを捨てなさいと言われるのは当然のことだと誰もが考えます。 だからも何もありません。無条件に捨てるべきだと誰もがそう思うんです。でも聖書はこういうものを捨てるのには明確な理由があると言っているのです。そしてそれはこういうものが人間関係を悪くするからとか、あるいは私たちが苦労させられるからという、そういう理由ではないんです。もっと別な理由です。でその理由は今日の箇所の前に書いてあります。第1章の24節以下です。こういうふうに書いてある。人は皆草のようで、その羽や傘は草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。だからというんです。で私の家の書斎の本棚に、影の国に別れを告げてという題の本があります。 C.S. ルイスというイギリスの作家の言葉を集めた本です。でこの人は牧師ではありませんが、キリスト教の信仰についてたくさんの優れた本を書いています。悪魔の手紙とかキリスト教の聖髄とか、まあ、そういう本を皆さんもお読みになったことがあるかもしれません。そのルイスがいろいろなところで書いている言葉を366個選んで、1月1日から12月31日まで毎日一つずつ読むという、まあ、一種の日課になっている、まあ、そういう本です。でその最後12月31日の文章のタイトルが、影の国に別れを告げてと言うんです。それが本の題になってる。で実を言いますと、この C.S. ルイスが書いた童話にナルニア国物語というのがありまして、その童話の最終章のタイトルがこの影の国に別れを告げてというのです。まあ、それを持ってきたんですね。12月31日は1年の終わりです。あるいは自分の人生の終わりだと考えてもいいですし、この世の終わりと考えてもいいんですが、いずれにしても私たちにとってこの世の生活が終わることです。この世の生活が終わるということ、それは影の国に別れを告げることだとルイスは言っている。で、影の国とは何か。今私たちが生きているこの世界です。私たちが唯一の確かな現実だと思っているこの世界です。しかしこの世界をルイスは影の国と呼ぶんです。影というのは皆さんご存知でしょう。太陽の下で道を歩けば足元に自分の影が映りますね。朝夕になれば長い影になりますし、お昼近くであれば足元に小さな影が映ります。太陽が雲に隠れれば影は消えてしまいます。私自身は何にも変わっていないのに、影は伸びたり縮んだり消えたりします。それは本物じゃなくて、本物が作り出している影に過ぎないからです。そして私たちが生きているこの世界は影の国だとルイスは言っているのです。私たちが見ているものは、確かな現実だと思って見ているものは本物の写しに過ぎないというんです。例えば人間の愛は本当の愛の写しに過ぎません。だから大きくなったり小さくなったり消えたりします。人間の真実も本当の真実の写しに過ぎません。だから変わるんです。真実だから変わってはいけないんですが、変わるんです。まさしく人間は草のようで、愛も真実も草の花のようです。草は枯れ、花は散る。私たちが生きているのは影の国だからです。でも私たちには影の国ではない本当の国がある。そこでは 愛も真実も変わることも消えることもない。そして私たちはいつか必ずこの影の国に別れを告げて、そういう真実の国に行くのだとルイスは言っているのです。だから影の国に別れを告げてというんです。聖書は草は枯れ花は散る、しかし主の言葉は永遠に変わることがないと言います。私たちの世界では草が枯れ花が散るように愛も真実も確かなものではありません。でも主の言葉は永遠に変わることがない。その言葉によって示される神様の愛、神様の真実は永遠に変わることはありません。それは影の国ではなくて本当の確かな国に属するものだからです。そして私たちは必ず影の国に別れを告げてその真実の国に行くのです。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を見なしてなさいと、そう言うんです。私たちが行く真実の国には悪意も偽りも偽善も妬みも悪行も存在する場所がない。存在を許されない。だから今の世界を生きているうちにそれを捨てなさいと言われているのです。ですから特に皆さんの中で信仰者として生きていらっしゃる方々に申し上げたいんですが、今日限りここに書かれている悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を捨てましょう。こういうものを抱え込んだままで神の国に行くことはできません。だから捨てなければなりません。今までなんとなくずるずるとこういうものを抱え込んだまま生きてきたかもしれませんが、今日決心をしてこういうものを捨てましょう。私の家内が好きなテレビの番組で、うち断捨離しましたというのがあります。私もお付き合いで少し見てるんですが、家の中が物でいっぱいになって、自分が本当にしたい生活ができなくなっている、そういう家に行って物を捨てる手伝いをするという女性の話です。断捨離とは決断して捨てて離れる。で、見ながらなるほどと思うことがたくさんありました。私は要するに捨てりゃいいんだろうと簡単に考えていたんですが、そんな単純なものではないということが見ているとわかりますね。一人一人の心の中を考えながら、その人が自分から捨てられるように導いていくんです。人によって捨てやすいものと捨てにくいものがある。思い出が詰まったものはなかなか捨てにくい。でも捨てやすいものもある。で、まずは捨てやすいものから捨てさせて自信をつけてもらって、それから捨てにくいものに挑戦するという、まあ、そういう指導をする。なるほどなと思いましたね。皆さん何から捨てますか？悪意からいきますか？悪口からいきますか？今日限り人の悪口は一切言わない、そういうことからいきましょうか。大事なことは、物があふれて自分の本当に送りたい生活ができなくなっているように、こういうものが捨てられないために自分が本当は願っているような生き方ができないということです。本当はこんなものにとらわれたくないのです、誰だって。でもそういうのを抱え込んでいるから本当に生きたい生活ができなくなっている。だから捨てなさいと。みんな捨て去って生まれたばかりの血のみ子のようになりなさいと、これが最初に言われていることです。で、考えてみますと、 悪意を捨てれば残るのは善意です。偽りや偽善を捨てたら残るのは真実です。妬みや悪口を捨てたら残るのは素直でまっすぐな心です。もし自分よりも優れた人がいたら妬むのではなくて褒める。そして自分もあの人のようになろうと素直に思う。それが影の国ではなくて神の国で通用する生き方だと聖書は言う。だからあなた方もそういう生き方をしなさい。これが今日の箇所で最初に私たちに神様がおっしゃっておられることです。で、そういうものを捨て去ってその次に言われていることは、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の父を下へ求めなさいということです。断捨離の番組を見てて、これもなるほどと思うんですが、余計なものを捨ててすっきりとした部屋になります。でもそこに新しい生活が入らなかったら、また物が増えて元の木阿弥になる。捨てるだけでは済まないんです。そういうものを捨てたら新しい生活を入れるんです。そこまでが断捨離ですね。ここで挙げられているようなものを捨てたら新しいものを入れるんです。そうでないと元へ戻っちゃう。それが混じり気のない霊の父です。それを下へ求めるんです。それを飲んで成長し救われるようになるためだとそう言っています。で、この言葉もよく考えて正確な意味を捉えなければならない言葉だと思います。父というのは生まれたばかりの幼子にとっては唯一の食べ物です。食べ物ですから味がある。で、どんな味がするかというと、3節にあなた方は主が恵み深い方だということを味わいましたとある通り。ですからこの霊の父は主イエスの恵みの味がする。主の恵み深さを味わわせてくれるのがこの霊の父です。以前聞いたことがあるんですが、生まれたばかりの赤ちゃんは病院で最初に飲んだミルクの味を覚えているというんですね。ですから退院してうちで別なミルクを飲ませようとするとなかなか飲んでくれなくて苦労する、まあ、そういう話をだいぶ前に聞いたことがあるんですが、そうかもしれないと思います。で、そういうことは赤ちゃんを育てる場合には苦労の種ですが、でも私たち信仰者にとっては大事なことです。私たちも最初の父の味を覚えている。それは主イエスの恵み深さを味わわせてくれる父だったはずです。その味を忘れてはならない。で、必ず覚えているから混ざり物があったらすぐ分かる。主イエスの恵みの味が失われてしまっていたら、それは混ざり物の入った父です。ちゃんと識別しないといけない。で、味というのは感覚ですね。感覚的に分かる。ただ信仰の場合には感覚的に分かっただけでは足りないのです。頭でも分からなければなりません。よくどうも頭を使うのは苦手でという、まあ、そういう方もいらっしゃるんですが、 でもやはり信仰の問題、きちんと考えなければならないことがある。で、少し面倒な話をいたしますから、ちょっと頑張ってついてきていただきたいんですが、この混じり気のない霊の父という言葉を、新しい教会共同訳の聖書では理にかなった混じり気のない父と訳しています。霊のという言葉を理にかなったと訳したのです。だいたい他の聖書はここを霊のって訳すんですが、教会共同訳は理にかなったと訳した。で、聖書の中には霊という言葉がたくさん出てきます。で、その霊は言語で、ギリシャ語ではプネウマという言葉なんですね。で、このプネウマというのは風という意味なんです。で、風というのは目に見えませんけど物を動かしますね。風が吹くと木の葉が動きます。時には自動車をひっくり返したりします。目には見えないけれども動かす力を持っている。で、私たちを動かして神様の御心に従う生き方へと導くのが神様の霊、聖霊です。で、逆に御心から引き離すように私たちを動かすのが汚れた霊と呼ばれたり悪霊と呼ばれたりする。でも、ここで用いられている霊の父というのはプネウマではない。そうではなくて、ここではロギコスという言葉が用いられています。で、ロギコスというのはロゴスという言葉の仲間です。ロゴスについては皆さんご存知の方いらっしゃるんじゃないでしょうか。言葉という意味です。ヨハネ福音書の最初に初めに言葉があったという言葉がありますが、その言葉はロゴスです。で、このロゴスというのは英語のロジックという言葉の元になっているんです。で、ロジックというと論理ですよね。筋道のことです。ですから、言葉の中でもきちんと論理だった筋の通ったことを表現する言葉がロゴスです。ですから、新しい聖書では理にかなったと訳している。私の手元にあるギリシャ語の辞書でこのロギコスという言葉を引いてみますと、真っ先に出てくるのはよく考え抜かれたという意味です。で、その次に霊的なとかスピリチュアルなという、まあ、そういう意味が出てくる。ですから、大事なことですが、私たちを養う父はきちんと筋が通った言葉だということなんです。で、何を意味するかというと、神様のなさることはきちんと筋が通ってるんです。筋が通らないことを神様なさいません。ですから、私たちは神様がきちんと筋を通してなさったことをきちんと捉えることが必要なんです。で、そういう意味で信仰の問題は感覚的に捉えるだけでは足りないので、頭でも分かっていなきゃならないのです。で、そのためにも救いの筋道というものを理解しておく必要がある。例えば、この言葉に続いて、これを飲んで成長し救われるようになるためですという言葉があります。で、救われるようになるためという言葉を聞きますと、何かまだ自分が救われてないように考える人がいると思います、ね、もっと成長しないと自分は救われないと思い込む。で、聖書によってはこれを救いを得るためとか救いに至るためとか訳しているものもありますから、まあ、ますますそう思い込む。で、私たちは自分の救いに関して自信を持っていない場合が多いです。不安を持ってる。洗礼を受けて救われたとは思っているんですが、まだ罪が残ってますから、自分は一体救われているのかいないのかはっきりしない。そういう不安を持っている場合が多いです。で、そういうところにこういう言葉を聞きますと、ああ、やっぱりもっと成長しないと自分は救われないんだと、そう思う。でも、聖書の全体をきちんと読んでみれば分かることですが、 救いというのは一つのプロセスです。でプロセスですから始めがあって終わりがある。ヨハネの手紙の1の第3章に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものになるということを知っていますと、そう書いてある。で最初に言われることは、今すでに神の子なのですということです。ですから皆さん、主イエスを信じて洗礼を受けた人は皆今すでに神の子なのです。でその時大事なことは、主イエスが私たちの罪の許しのために十字架で死んでくださり、3日目に復活をなさったという、そのことですね。これは神様が起こされた出来事ですが、そのことによって私たちの前に救われる道が開かれた。ある人はこういう形で示されている神様の愛、主イエスの愛を献愛って言葉で表現しましたね。私も初めて聞いたんですが、献金の献に愛です。献愛です。愛を捧げるんです。自分を捧げ尽くす愛ですよ。そういう愛をもって主イエスが十字架にかかり、私たちのために救いの道を開いてくださった。だから私たちは心からそれに感謝をし、喜んで主イエスに従う道を選ぶ。具体的には洗礼を受ける。その時に救いの道に入れていただける。これは救いの道の出発線に立ったってことです。出発線です。そこから信仰の歩みが始まります。混じり気のない霊の乳を飲んで成長して救われるようになるまでの歩み。この救われるようになるというのは救いの完成のことです。洗礼を受けることによって始まった救いのプロセスが完成する。で先ほどのヨハネの手紙の言葉で言いますと、それは神、御子に似たものになるということです。私たちが主イエスに似たものになるんです。主イエスのように善意を持って人に接し、主イエスのように真実を貫き、主イエスのように神様に対しても人に対しても素直なまっすぐな心で接する。それが救いのプロセスの完成です。で先ほどのこの手紙の第一章の最後に書いてありました、神の言葉は消えることがない、最後まで貫かれます。ですからこの救いのプロセスは必ず完成する。そこまで行くんです。でそういう救いの道の筋道ということがものをきちんとわきまえていることがどうしても必要ですね。でそこが曖昧になると混ざり物の入った乳を飲むことになる。でこの混じり気のない霊の乳というんですが、一体混じり気って何だということです。具体的にどういうものか聖書は何も書いてないので想像するしかありません。しかしこの手紙を書いたペトロや初代教会の伝道者たちが一番苦労させられながら戦ったのが律法主義ですね。まあ、そう考えるとこの混じり気というのは律法主義ではなかろうかと考えられる。立法主義っていつでも大問題で、私たちにとっても大問題ですね。イエス・キリストを信じているだけでは足りないということです。信じることも大事だけれども他にすることがある。救われるために割礼を受けるとか、安息日の戒めを守るとか、そういうことが必要だと、そういう人たちに対して初代教会の伝道者たちは激しく戦いました。イエス・キリストの十字架を無意味にしてしまうと言って戦った。 だ現代の私たちは割礼とか安息日の戒めとかそういうものに動かされることはないと思いますが、でもよく立派な信仰者の話を聞いていると、言葉においても行いにおいても立派な人の話を聞いていると、まるでこの人はイエス・キリスト抜きでこのまま救われてしまいそうな、そんな感じになることがある。キリストが消えるんですよ。で、優れた信仰者から私たちが学ぶことはたくさんあります。私の先生だった加藤常明という方は、よく優れた信仰者の伝記を読みなさいって盛んに言いましたね。伝記を読めって言うんです。そう、私たちの先輩である優れた信仰者たちから私たちが学ぶことは本当にたくさんあるからです。ですから、そういう人たちから学ぶということをおろそかにしてはならない。でもそれはキリストの十字架を無にすることであってはならんのです。主イエスの十字架と復活の出来事っていうのは、先ほど献愛って言いましたけど、愛を捧げるって言いましたけど、神様から私たちに差し伸べられた手です。手を差し出したんです、神様が。あるいは主イエスが差し伸べてくださっている手です。これにつかまれって言って手を差し出した。で、その時に私たちにできる最善のことは何ですか。これにつかまれと言って手を出されたら、ありがとうございますと言ってつかむしかないでしょう。でも神様がこれにつかまれと言って手を差し出しているのに、愛を差し出しているのに、ちょっと待ってください、今私が立派な行いをしますから、これほど的外れなことはないし、これほど失礼なことはない。手が差し出されたら何を置いても取るんです。ありがとうございます。で、私たちの良い行いというのは、主イエスの手を取りながらするもんです。主イエスの手を取らないでするもんじゃないんです。同じことをやっても、主イエスの差し出された手を放り出してやるのと、手を握りながらやるのとでは全然違うんです。で、そういう形で私たちは主イエスが愛を捧げてくださったということに感謝して、その手を握りながら悪意を捨てるんです。主イエスの手を握りながら感謝して偽りを捨てる、感謝してひねくれた心を捨てるんです。それが私たちに求められている良い技です。そしてそれを支えてくれるのが混じり気のない霊の父です。主イエスの恵みをいつも味わわせてくれる、しかし理にかなった、筋の通った神様の言葉です。それを主体求めなさい。今年の品川教会の課題は聖書を読むことですね。聖書を読むときに、そういう霊の父を求めながら、キリストの恵みを探しながら、しかし筋の通った神様の救いの技を探し求めながら読むんです。それが神様が私たちに求めていらっしゃることです。で、そうやって私たちは主イエスのもとに行く、この主のもとに来なさいと、これが私たちに与えられている3番目の戒め、あるいは招きの言葉です。主イエスのもとに来なさい、主のもとに来なさい。私たちのような罪深い者が救われて神の子となるために来てくださり、この世に来てくださり、十字架についてくださり、復活をなさった主イエス、そうやって私たちに愛を捧げてくださった主イエス、この主のもとに来なさいと、そう言われている。で、私たちの日々の生活はこの主イエスに近づいていく生活です。 私のもとに来なさい。その言葉を聞きながら毎日毎日主イエスに近づいていく。あるいは毎週毎週と言ってもいいかもしれません。主イエスの恵みを味わわせてくれる霊の糧を受けながら、霊の乳を受けながら、先週よりも今週、今週よりも来週、少しずつでも、一歩ずつでも、主イエスに近づいていくんです。その歩みが、私たちの日々の生活を作ります。この世の生活を終え、影の国に別れを告げて、主イエスのもとに行く日まで、その歩みを続けていきたいと願います。お祈りをいたします。使徒のペトロが書き記しておいてくださっている御言葉を通して、あなたの御心を知ることができることを心から感謝いたします。しかしながら御言葉に触れる度ごとに、私たちは自分たちがいかに怠慢であるかを思い知らされます。捨てなさいと言われているものを捨てずに、いろんな言い訳をしながら今日まで生きてしまった、そのことがどれほどあるでしょうか。でもそういう私たちを救いの道に入れてくださり、御霊を持って導いてくださり、霊の父を持って養ってくださり、必要なすべてのものを与えて成長させてくださる、あなたの御心を感謝いたします。どうぞ今日私たちが悔い改めて、主イエスに近づく道を感謝しながら歩み続けていくことができるように、どうぞこの教会をそのような歩みをする群れとして、あなたがこれからも導き育ててくださいますように、御霊の豊かな導きをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの皆によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。
私たちの罪に憐れんを。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それでは報告いたします。今日は午後12時30分から定例の役員会があります。役員の方はご出席ください。そして今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は受洗転入会願書をお書きになって10月6日までに私宛にご提出ください。以上報告を終わります。平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。